こんにちは、滋賀漢方ハリー会のニキです。本日が2021年の7月の、23日。この日は記念すべき日になるのか、まあどっちにしてもなりますね。はい。東京2020オリンピックの、開会式に、なります。現在はね、まだこの昼休みの時間を利用して収録しているので、開会式そのものは始まってないんですけども、すでに競技自体は2日前から、女子のソフトボール、昨日と合わせて2連勝ですね。から、女子サッカー、これ札幌ドームでやってるって僕知らなかったんですけど、で昨日の男子サッカー、これ、2つともね、あ、女子サッカーはドローでしたけども、男子サッカーは、まあ、勝ったということで。まあ、そういうことでもうすでに競技が始まっていて、はい。アスリートにはね、何も責任がないので、いいパフォーマンスで、悔いのない、試合をしてほしいですし、それから頑張って支えていただいている、競技関係者、ボランティアの方々に本当にね、感謝の気持ちしかないんですけども、腹立たしいのはこの決断をしてきたね、オリンピック関係の人たちが政府ですよね。から、医者関連、それから何ですか、分科会っていうんですか、うん、ここらがもう、選択をしたくない、できないっていうことを先延ばしにして、で結局無観客っていうことですよね。札幌ドームなんかつい1週間前まで日ハムの試合をやってて1万人から1万2000人が入ってるのに、なんでサッカーオリンピックだったら急に無観客になるんでしょうね。はい、ソフトボールも明日の夜から、横浜スタジアムになるんですけども、ついこの間まで DeNA の試合が1万人以上入ってるのに、何でもオリンピックになったら急に観客が入れないとか、ヨットのレースなんて大きい距離をね、海岸からね、見るだけでも入場料もいらへんようなところやのに、何で見に来るなという話になるんでしょうね。はい、なんか人流なんてね、人の流れっていうね、どっからそんな言葉が出てきたんだと。この流れが、感染を増幅するからっていうことを、言うたんですけども、実際のところこのコロナが、昨日で東京でも約2000人ですね、全国でも5000人ということで、リバウンドしてきてます。ただこのリバウンドは日本だけの問題じゃなくって、地球レベルで6月の後半からまだじわじわとこう上がってきてるということで、アメリカなんかでも経済活動はそのままにしてるんですけども、まだロサンゼルスなんかではマスクの着用義務ということを言われてます。からイギリスは全部 の制限を撤廃したんですけど、やっぱりマスクはしてくれっていう話ですし、一番早かったこうワクチン接種 のイスラエルでもまた、その効能が切れてきたのか、それとも全体的なこうワクチンを打ってない人たちの、分が感染しているのか、そこら辺もちょっとよく分かんないんですけども、また上昇してきているということですね。この一番くそ暑い時になんで上昇するのかも本当に不思議でしょうがない、ウイルスなんですけど、はい、まあ、世界の情勢っていうところら辺はそういうことです。あ、もう一つですね、ちょっと腹が立つニュースがあったんですが、これは一番最後の方に行かせていただき、しゃべりたいと、思います。で、今日は内臓 の、3回目ですね。はい、じゃあ行きますね。3、消化器についてということで、右矢印、今日は、口から、小腸までということでやりたいと、思います。はい、大腸それから肛門とかもねあるんですけども、これはそのもう大便の方の関係になってくるんで、あとの泌尿器と合わせてこう、次に回したいと思うんで、口から小腸までということで今回やっていきます。はい、五輪ちなんで5回ずつなんですかな、久々に電話のブレイクが入ってしまいました。全然話が飛びますけどね、録音図書を聞く機会がちょっと1ヶ月くらい前に壊れてしまって、まあ、仕方ないんで次のやつは買ったんですけど、まあ、もう次のやつちょっと文句はこれには関係ないんで 言いませんけども、で、その、勉強する、機会がないんで、この IC レコーダーにね、今までこのネットサウンド講義を全部映して、で1から全部こう通しての聞き直しを今してるんですけども、3回くらいで電話が入ってまして、これ4回目ですね。で1回だけ複数で入ってるんですけども、はい、ということで、ちなみにちょっと今のこの電話の内容が、まあ、関係ないんですといえば関係ないんですけども、知り合いで熱を出してる人がいて、でだいぶ濃厚接触だと。でなんで熱が出したんかとかいうのは分かんないんですけども、もしもだったら困るということで、自分も自営業をしてるんで、広めては困るということで、ちょっと見合わせようかなということなんですけどもね、うちの、ジムに来ておられる方が眼科に行ってたら、そしたらそこの、お医者さんが、まあとんでもないそのワクチンのことを非難するタイプの人で、全国でね、やっぱ何人かいるらしいですね。はい、あんなもんワクチンなんか使うもんじゃなくて、西洋医学のお医者さんやもん。で、わざわざビデオなんかを見せたりしてね、ワクチン使うなと。でスタッフにもマスクの着用をこうさせないだとかね、なんかもうむちゃくちゃなことをしてたら、自分自身がコロナになってしまってということで、でその期間の、500人もの人が濃厚接触者ということで、もう唾液ですけども PCR を受けさせられたというね、まあ、そんなにね巻き込まれてるというのがありました。はい、医療関係者としてはやっぱり最低限のねマナーというのはね守るべきだと、思います。はい、でちょっと横に話が行ったんで、もう一回やり直しますね。3.1、口内炎ということで、右矢印、肩こりの、状態を、よく観察ということ、さらに右矢印、鼠径部の処置もということです。はい。で、口内炎については前回のところでね、火の、がこうめくれ上がってきているものだということですね。を言ってました。で、唇が切れるとかいうのもこれは火の熱だということですね。でほぼ間違いなくこの口内炎ができるというのはこう熱を持っているということです。あまりにこう冷えすぎて口内炎というのもないことはないんですけども、まあ通常そうなってくるとね、芯まで、ね、弱ってきてね、こう舌を噛むとかね、そういうことの方にこう、行くんで、まあどういう口内炎かということを聞くということですね。うん、子供なんかが風邪をひくとね、こうその口の中でガッと噛んでしまって、それで出血するとかいうのもあれもやっぱり熱ということですよね。はい、でまあそうなってくると、治療というのはやっぱり皮膚を中心に小を立てるということに、なって、いくと思いますし、それからあまりに熱を持っているということだと、その養鶏からのアプローチということもあるかと思います。ジャロンではね、僕ねあんまりね今のところまだ経験がないんですけどね、これオーソドックスにやっぱり秘境隠居所っていうのが一番多いかなと。であんまりひどいと外日の50ということで短径で急遽だとかね、光明とかからこう、処置をするっていう方式が今のところ大半です。まあそれでうまいことを言っています。で、この右矢印なんですけども、肩こりの、状態を、よく観察ということでね、どちらが先か分かりません。肩こりがあるから内臓に熱持つのか、内臓に熱持ってるのを我慢してるから肩こりがあるのかということなんですけども、この本地方をやってる時に肩こりがねうまいこと緩んでると口内炎も治りますよっていうようなことを言っていいと思うんですけども、半長の段階で肩こりがそこまで緩まないなっていうことだと、まあもう少し長いこと、かかるよっていうことをね、予言してい、くっていうのがね、治療のまあポイントになるかなと、思います。で、さらに右矢印で鼠径部の処置もということなんですけども、口の中にね針をするわけにはいきませんしね、お灸もできませんしね。はい、だから当然もうこれは本治法がもうほぼ全てということなんですけども、以前にこう首のところでね、側頸部が非常にこう、高血、強い高血になっているという患者さんが、近年多い でそこから顎関節症だとか顔面の痛みだとか、そして口の中の痛みになるっていうことをね、お話ししたことが あります。で、ますますねこのコロナが進んで感染者の数だけで一喜一憂してるんでね、真面目な人ほど家の中こもってタブレットだスマホだというものばっかりになってきて、速経部の高血がこう強くなってきてるんで、まあ口内炎なんかもこう起こりやすい状況に、なってます、ね、ですからこの速経部をこう表示法として緩めるということ、これはポイントになってきます。まあやり方はそれぞれの先生ということなんですけども、低心をひっくり返してね、こう押し付けるっていうねやり方を僕は今んとこしてますし、それからお灸なんかもこう割と効果的だろうと思います。から鉛皮芯をねこう本当に硬いところにねこう僕ということも、まあこれも結構お手軽やし失敗の少ない方法かなと思います。ただまあ NPC の場合は毎回毎回というわけにもいかないというところら辺がちょっとネックかなと思うんで、まあここぞという時に試してみられると非常にいいかなと思います。はい、5回。3.2、逆流性、食道炎ということで右矢印、まだ、効果的な処置はないが湯や皮膚を、用いると、効果的ということで、平成の頭ぐらいからじゃないかな、この逆流性食道炎という病名を言われるようになったのは、うん、まあ要するに食事の後にこうちょっとブーって上がるという症状があるんですよっていうやつですね。ちょっとえずくというかね、うん、毎回こう食後にこう胸焼けがひどいとかいうやつなんかも多分おそらく今だったら病院行くと逆流性食道炎のうちに、含めてしまわるんだと思います。はい、メニューの時にね話したと思うんですけど、お医者さんがね勝手にね病気の範囲というのをね守備範囲をねどんどんね広げる傾向があるんで、というか有名な病気ではこれやったらっていうようなものの中で、ね、全部含めちゃうんですよね、うん、ですからちょっとこう食後にこういつも気分が悪くなるとかね、おしんがあるとかいうのも全部今おそらくこれ逆流性食道炎で胃の中のもんでも言うてはると、思います。本当にこう物が上がってくるタイプの人もあるんですけど、で、このタイプのやつに対して僕効果的な表示法っていうのを今でもちょっとよく分かりません。ただまあそこまでね苦労して治療をしたというケースも実はあんまりないんで、うん、かなりひどいんですとかって言われる人がやってもね、いつの間にかね治ってるケースの方がほとんどなんですよね、うん、まあ今も言ったみたいにそのあまりにその病名の範囲を広げてるんで、実は胃の方が具合が悪いというケースの方がね多いんじゃないかなって、思ってます。で、まあ、ただその皮膚とか胃膚とかの高血を見つけることは結構多いんで、まあ、ここに、今僕だったら蛇専用低心でこうタッピングの動作を余計前にするから、お灸を使える方だったら、まあ、地熱灸なり、八分灸なりとかいうのもね用いるというのもこれはいいんじゃないかなと、思います。症としてはねいろいろあると思います。実は卑怯だけじゃなくて、で、まあおしんの度合いによってやっぱり豪血を使うということはこれはポイントかなとは思います。はい、5回。オリンピック記念で、3.3、胃の痛みということで右矢印、どんな、状態で、痛むのかをよく、確かめるということです。胃が痛い胃が痛いというだけでね、胃が痛いというのはイコール全部ね胃潰瘍ではないんでね、でどういうふうに痛いねんという話が、大事です。からまあもちろん脈診も大事なんですけど、で例えば一番簡単なのは食事をしたら痛いのか、食事 の空腹になったら痛いのか、のべつ、ま、ずっとは持続的に痛いのか断続的に痛いのかとかね、それから差し込むように痛いのか鈍く痛いのか、そういう区別ですよね。 で、この間ね一つこうちょっと危ないなっていうやつがあったんですけどもね、腹痛がね、なかなか取れないんだという患者さん、もう腰が痛かったり背中が痛かったりというのがすごい頑固なのを昔持ってて、何度か治療して、去年だったかな、ひどいひどい腰痛になっちゃったんですけど、これは腰椎を亀裂骨折を起こしてたんで、で、今年に入って随分そういうのは落ち着いてたんですけど、腹痛がするんだということで、病院にだいぶ行ってるんやけども、で、よく分かんない。で、この間から薬もらってるけど止まらんし、いっぺんちょっとこっちで見てくれへんかと。いう話だったんですけど、どこが痛いのかって言ったらね、まあ、はっきりしないということと、それから、痛みの程度は変化するんだけども持続的だって言われるんですね。でもう一つね、僕がこう見てもその痛む部位というのがねはっきりしないんですよね。まあ、この後痛む部位のことに話については言うんですけども、でもう一つね、硬脈があればそれでもね診察したんですけど、食脈がね火のとこに出てるんですよね。まずいなこれという感じですよね。で、まだその検査が続いてるんだったら西洋医学の検査をちょっと続行してくださいと。で、痛み止めもある程度効くんやったらその方がこう検査の途中だったら西洋医学のお薬を使う方がいいですよっていうようなことをね言うて、まあもうちょっとそっちの方を先にするように言ったんです。そしたら、膵臓がんとそれから、胆のうの方にもねそれが転移してたんかな、ということで、それをこう、まあ、治しましょうなんていうの手つけるとちょっと危なかったなというものが、最近ありました、はい。3.4、胃酸過多の、話ということで、右矢印、満腹に、なれば、回復するということで、右矢印、食事を、取ると、食事を取ると、具合が、悪くなるのは、物理的、ダメージが、あるということで、ちょっと笑い話なんですけどね、僕たちの滋賀県立文学校の先輩に非常にユニークで面白い方がおられまして、はい、あだ名がカバという人、あ、いえで、その、僕たちの最後の担任もしてもらった先生なんですけどね、おい、前回はこの胃のことやってね、胃炎の、説明をしたいけど、ちょっと胃炎のことについて復習や、お前言うてみて、それはちょっと言えんなって言うたらね、先生がね大激怒してね、職員室に帰ってしまったという話ですけど、どうもねそれはね、職員室に帰ったというのは後から話が漏られたんで、大激怒しちゃったも大激怒しちゃったらしいんですけども、はい。で、僕はねその同じ先生に生理学を習ってて、胃酸過多の、ところがあったんですね。で、要はその胃酸が出過ぎてますよと。でそれによって痛いんだと。だから空腹時って痛いんだと。で一番簡単に中和する方法は何だって言ったら、そうしたら食事を取ることですね。そうすると胃酸がこう薄まりますからって。でそれをね、習ってた頃に親父がね腹が痛い夜中に腹が痛いっていう、いや分かんないんですよね。まだその頃脈診の見合いも知りませんしね、1年生の、2学真ん中ぐらいやったような気がするんですけども、とりあえず見てみるとなんか胃のところが空虚な感じはしたような気はするんですけども、だいたいこういうのはねシンクロニシティっていうんですかね、共時性っていうんですかね、ユングの言うね、なんかそういうものを学んでる時にはそういう患者さんが来るっていうやつですから、あ、胃酸過多やったらどうなるんやろと思って、でご飯は食べたんかと今日はって言った、いや昼ご飯は食べそびれて晩もほいて食べてへんわって、そうやそれやで胃酸過多だやでって言うてね、だから急いでちょっと一膳ご飯食べてみると、あ、 ご飯行ったら、あの、行ったら治ったりと。ほな、まあ、適当にもう晩や、あの、夜中やすかにしときなって言ったけど、あくる日に聞いたらね、そこからさらに2杯食べてね、逆に今度はね、満腹になりすぎたっていうようなこともあったんですけども、まあ、そういうのが治ったなっていうね、こう、ちょっと笑い話があったりするんですけども、はい。まあ、そういうことで、その、あの、食事の前後、どっちで痛いのかとか、食事中に痛むのかとかいうのはね、これは、あの、非常な、あの、手がかりになります。で、食事をしてもこう、あの、痛みがあるということは、これは物理的なダメージがあるということの方向で次は考えていってくださいということです。はい。3.5、胃潰瘍は、部位の、特定も、とても、大切ということで、右矢印、痛みの、回復に自信がなければ、温めるということ。さらに右矢印であって、慣れれば鉱脈で、診断が、できてしまうということなんですけども、はい。胃潰瘍で、一番、潰瘍がこうできやすいところっていうのは、幽門部ですよね。十二指腸との、境目です。で、触診で言えば正中よりもやや、右ぐらい。まあ、大方正中ですね。うん。ここの部位ですね。で、次がね、胃底ですよね。左脇腹のとこですよね。で、大腕小腕のところでもこう、できます。それから、噴門部のところでもできます。ただ噴門はね、ちょっと触診はなかなかしにくいんですけども、うん。まあ、ほんでも、その、大腕のところじゃないな、もうちょっとこう、上だなっていうことで、まあ判断をするわけですけども。で、なぜこれ、部位の特定が大事かっていうと、治療を進めていくところでどんだけ治癒ができたかなっていうことと合わせていくためです。それからもちろん患者さんの、あなたの会話ここでできてますよということを指摘してあげる、ことによって信頼が得られるということですよね。で、治る部分、治りやすさについては、やっぱり多発してるんですから、幽門のところの方のやつは割と、治しやすいです。はい。ただ、指がね、ゴボッとはまるほどね、潰瘍ができてると、それは別物ですよ。もう一つごめんなさい。その部位を特定するとなってくると、部位が特定できたら今度はね、垂直に押さえるんですよね。で、それによってどれぐらい指がはまるかということで、潰瘍のその程度というのを、こう、探るということを、が必要になってくるからです。ね。で、幽門部の方は、指がそんなにはまらなければ、割と早く治ります。ね。で、異定のものっていうのは、これはそんなに傷がついてなくても、普段の刺激量が少ないところなんですからね、ちょっと治しにくいかなと、噴門部と、一緒で。で、小腕の方は、これは普段こう食物が一番溜まってるようなところですから、まあ、食事の量をちゃんと調整して、こまめな食事ですよね。3回に関わらずね、5回とか6回とかすることによれば、割と今まで、苦労した例はないです。大腕の方はね、数そのものが少ないので、あんまりね、これということはないんですけど、まあ、それでも胃潰瘍全般にそこまで、苦労したことが、ないというか、まあ、1回目のやつにすごい修羅場をくぐったんで、そういう印象ではあるんですけどね。で、以前にもお話ししたことがあると思うんですけど、この飲み屋の姉ちゃんなんですけども、とにかくもうお腹が痛くて痛くて医者も行ってるんだけど、でこの人が医者渡りが悪い人で、とてもじゃないけどこう食事が取れない、なんか食べたらこうすぐ吐いてしまうというのに出された薬が食後3回とかで変えたって、でこれあかんわということで、もう見てくれということで、であまりに痛くって痛い時にはこう熱いシャワーをお腹にこう当てることによって少しこう楽になるとか、で僕が見た時に、ね、すごい鉱脈が、ね、こんなに見事に出るんかというぐらいのね、鉱脈を見たんですね。でこれは胃潰瘍というのは鉱脈が現れるんだということで一発で覚えました。でどこがって言ったら、もう幽門のところはもうズブズブに指が入ります。ぐっ、本当にもう指の第一関節までね入っちゃうんじゃないかなというぐらいこう入りました。 それから昭和のところもすごかったですね。でおそらくその糞紋のところもということで、もうこれはあとは、履くものがないのになんかこう上がってくるということで、もうほぼ穴が開く寸前やったと思います。はい、何かをこうビスケットとか無理やり食べたらその後ちょっと血が混じってたとも言いますしね、うん、ということで痛みの回復に、自信がなければ、温めるっていうことね、はいです。どうだろうね、まだ合心を使っててそれから時間治療にも時間がある時にはこの胃潰瘍だと必ずその電気のホットパックも使って1時間半から2時間ぐらい治療をしてました。はい、ちょっとこう悪口になるんですけど、ここら辺はね双極調整のね陰茎にたくさん針を入れるところの弊害だったんだろうと思います。今のその双極調整をしない方がねはるかにやっぱり良く治りますから、うん、で、まあ痛み自信がなければその温めてください。から痛みがもうずっと持続してるという人は夏でもねこう回路をねそこの部分に当てなさいということ、これは、大事かなと思います。で、慣れれば鉱脈で診断が、できますというのはさっきから話を、しているところです。で小についてはやっぱりこれも秘境が中心になって、秘境の陰虚陽虚から秘境感実というのは多いと思います。で、まあ、他のものと合わせてね腎虚だとかそういうのも取ったことが あると思いますし息苦しいとかいうので、ね、廃墟でやったようなことなんかもあったりします。はい、まあこれはね一遍当たって一回治療してしまうとね自信がつくことなんですけどもね、はい、怖がらずにこういうのもチャレンジしてみてください。なんかあったらで もしもテコに合わんなと思ったら、まあ、そこから西洋医学に生かすということで、はい、3.6、十二指腸潰瘍ということで右矢印、脈診と、腹診の、部位で、診断ということで、もう一つ右矢印、回復に、時間が、かかることを、まず断っておくということです。はい、でこれも胃潰瘍のこう続きですよね。で E からこう続いててアルファベットの C の G になってるあそこの部分ですけども、はい、潰瘍ができるのはその幽門の続きの部分の方がほとんどです。で、空腸潰腸空腸の方にはこう続く部位の深いところではそんなに見たことがないというか、まあ、正直次に出てくるんですけどこう分かんないんですよね、うん、で、鉱脈があるということと、あとはその痛む部位をこうちゃんと触診をして喉のあたり、だから正中よりもかなり右の方に行ってるということになってくると、これは十二指腸潰瘍ですねっていう話で、胃潰瘍よりもその痛みの程度はね、十二指腸潰瘍でもう激痛っていうんだったらもうこんなもん鍼灸医のテコに及ぶ部分じゃないというか、まあ、病院でももう手術しないと何ともしょうがないこう状況になってるはずなんで、で、まあ、そこまで行ってない人はその胃潰瘍よりもちょっとこれ時間かかるんやっていう説明もねしておくことが大事だと思います。治療に関してはこれはもう全く一緒です。はい、もうちょっとになってきました。3.7、空腸、潰腸は、なかなか、難しいということで、まあ、今日がこれが最後なんですけども、小林先生がこう以前に入院されてて、腹痛が取れないから貧血状態もひどいで、最終的にはもうちょっとこう悪性にもなりかけてたということで、というのがあったんですけども、これみんなが寄ってたかって見てもね分かんなかったんですよね。はい、小腸にこうかこう腫瘍ができるということ自体が非常にこう珍しいということで、うん、で小林先生以外にねもう一人ね、これは嫁さんの親がやってたお店関連の人なんですけども、僕が見せてもらった時には手術をした後やったんですけどもね、うん、やっぱり小腸に潰瘍ができてた。 でなかなか分からなくってもう回復をして、で一旦その腸を全部お腹の外に掘り出したような状態にして調べたっていう話だったんですけどね、と明らかにその時に具合の悪さなところがあったんで、そこをこう切断して接合して戻したという、でその回復期のところでもうちょっとこう調子がということなんで見てほしいって言われた人がいるんですけども、はい、ちょっと脈状とかそんなのは分からなかったんですけど、まあそういう手術がした後とかはね、こう経過はいいみたいなんですけども、なかなか診断は難しかったです。はい、まあそういうなんで、その消化器関連でその貧血があまりに長いこと続くとかいうような時には、まあちょっと疑うかな、なかなか出くわさないケースですけどということで、はい、でちょっと長くなってるんですけども、その最初のところで喋りきれなかったことのことなんですけども、日本は特にですね、選択したくない、選択できないということの表れがですね、鳥取県の高校野球の予選で起こりました。でまずその流れの方を流れというかね、判断基準の方を先に喋っておくと話がちょっと簡略化できるんで言うと、高野連の方はまず関係者に感染者が出た場合には慎重な対応を取りなさいと、で、いうことを言ってきました。でその、範囲というものに対しては各高野県の高野連に任せるということなんですね。で、その各県の高野連の方は今度は最終的なその出場については学校長に任せると。全部ね、丸投げ丸投げ丸投げですよね。で米子の、しかも今年の、ね、県大会、春の県大会に優勝した強豪校なんですけども、野球部とは全然関係ないんですけど学校関係者に感染が出たと。で、試合の当日の、メンバー交換の時間までに保健所からその野球部員の、陰性という証明が時間的に届かなかったんで、それで学校長が、まあ、辞退ということを言ってしまったと。でも全く野球部には濃厚接触者が一人もいないんですよね。でなんでそれが出場辞退なのかなと。で誰も選択したくない、選択できないということで消極的なものばっかりをやっていくとこういうことになったわけですよ。で一番のやっぱり疑問というのはやっぱりね、その管轄している鳥取県の高野連だと僕は思いますね。うん、いやその感染は学校関連者かもしれないけども野球部とは関連がないんだから君たちが出場辞退をする必要はないというふうに言える大人がなぜ一人もいなかったのか、あるいは時間的な余裕をもうちょっと相手校にも頼んで、取れるまで相手協力をして出場を模索しましょうということを言える人がなぜ一人もいなかったのかと。でこれがコロナ騒ぎをねどんどんどんどん大きくしているこう日本の現状だと、思います。まあ、世界もかなりの部分がそうだとは思うんですけども、というのが誰も何もこのウイルスのことが分かんない、でどういう被害が将来的にできるかも予測ができないから結局消極的なところら辺にはなるんですけども、うん、でも数がねこんだけになっても重症化率というのは確かに欧米では落ちてるんですし、から経済を回していくためにもその、必要だということです。でもやっぱり日本はオリンピックに来てもその、もう何人出たんかな、70代に80人ぐらいがその選手村に入るところ、まあ、入ってからかもしれないです。で陽性が出たという話なんですけども、参加の条件として出発前に2回の、検査で、当然空港でも1回検査してるはずなんですよね。でそれが選手村に入ってきてから、発覚するというのはねどういうことなんだろうと。そら潜伏期間ということをあると、まあ、若干は感染してからそのそこをすり抜けてきたというケースもあるかもしれませんけども、まあ8割9割は偽陽性が出てしまったんじゃないかなと思います。で日本の CT 値っていうのは40から45 で欧米が32から35ということにすると、その CT 値っていうのはその倍倍倍倍でこう PCR 検査っていうのをね培養していてやるんですけども、10桁違うということは天文学的な数字ですよね。でウイルスが例えばこうあったとして、8畳の部屋にバスケットボールがゴロンと転がってるのがまあこう欧米の基準値です。だまあ見たらこう症状があるよなっていうのが分かるかなっていう状態ですよね。でもそこにゴロンとじゃ あの寝転んだ必ずバスケットボールの上に寝転んでしまうんかって言えば、そんなことはないんですよね。だからあの無症状の人とかね、感染してても分からないから全く感染しないという状況が起こってる。ところが日本のその CT 値っていうのは40から45になってくると、個別部一つが落ちててもここの部屋は汚いって言ってるようなもんですよ。よほどのことがなければその個別部踏まへんねんから、まあ不幸にして踏んでしまうとすごく痛いんですけど、で何かの埃をね、米粒とね、その見間違えることなんとかもよくありますよね。そんな風にして疑いの目で常に見てるんですから、まあそういうことで、このオリンピックがアスリートにとってはすごく素晴らしい場になってほしいとは思うんですけども、なんか気乗りのせえへん大会になっちゃったなっていうところへんで、もうあと8時間後に開会式が始まるというところの収録でした。はい、いろいろ喋りました。申し訳なかったです。本日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。